血衆イエス・キリストの皆を参ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださる弟子さんに期待して、この礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。こんにちは。またこんばんは。皆さんもですね、この1週間、先週1週間ですね、いろんな、あったと思うんですけども、特にですね、今地震のことをですね、やっぱりこうニュースでずっと見ておられると思いますし、で私たちの収集家の教会も熊本や人吉、別所にありますし、多摩の荒尾にありますので、同じようですね、していきたいと思います。最初に、地震のためにですね、ちょっと同じようにしていきたいと思います。晴れには感謝します。取り直しをしていきたいと思います。それでは、よりご奉仕に祈っていただいて、その後各自でまたですね、お祈りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
愛する天皇様、この熊本地震が許され、また今もなお余震が続き、また神様、この被災地の方々においてはこの困難な状況が許され続けており、またこの病等も一部は蔓延しているところがあるようですけれども、イエス様、あなたがこの状況のただ中にあっても神のご自身の恵みとありの御手を持って導いておられることを覚えて感謝をいたします。また同時にイエス様、この少しこう長期化し始めてますけれども、どうかこの被災されている方々のお一人お一人を顧みてください。高齢の方、病気の方、また妊婦の方や出産直後の方、またこのご病気の方とお一人お一人ご主人の中におられますけれども、どうぞこのお一人お一人が神様、この速やかにこの状況が改善し、またこのぜひこの安心してこの過ごせるように、余震が収まるように、またこの水のまだないところ、建物のないところにおいては必要な物資が届き、この生活の状況を改善していけるように助けてください。また実際救助活動されているお一人お一人も被災者の方が多いと思いますけれども、その方々の上にも特別の帰りを与え、また健康を憐れみ、どうぞ二次災害、三次災害から守ってくださることをお願いいたします。またこの当地において被災したこの首都塾の教会、他の教会もありますけれども、どうぞ各教会を主が尊く用いてくださり、またお祝福してくださり、教室礼拝ですけれども、どうぞこの神ご自身が共にいて、このようなこのただ中で光として、また主が平安と喜びを与えて、また必要な神の言葉を与えて祝福してくださることをお願いいたします。
感謝します。それでは私たちの各自でまたもう少しですね、お祈りしていきたいと思います。そしてまた福岡もですね、今ちょっと微弱な地震がずっと続いているんですけども、第一、私たちも災害に遭うかも分からないので、そのためにもですね、熊本のために取りなし、また自分たちのためにもですね、ぜひお祈りください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてですね、地震災害のためにもですね、お祈りをしていきたいと思います。ただですね、地震に関して本当にこうさらに今必要、まだ物資が足りないとかですね、そういうところも避難所とかあるということですし、また透析とか本当に緊急を要する妊婦の方とかですね、緊急をする方々もおられて、本当にその方々にこう助けがですね、速やかに行くようにお祈りしていきたいと思います。で、教会からですね、長崎教会から今週明日からですね、伊沢先生の正解を兼ねてといいますか、ずっと回っていかれて、物資とか、また献金を届けられるということですので、そのためにもですね、お祈りください。どうも混んで その高速が途中使えないので混んでますし、トラブルがないようにそのようにしていただきたいと思います。あと地震なんですけど、今生みの苦しみということを特にまた東北の地震の時に語られましたけども、これからさらにいろんなですね、不祥事の時代に入っていくのにもっと大きな困難とか問題とかも許されてくると思うんですけど、神様はその中でこう生み出すというか、もう一つはその、人々が救われたりとか神の働きが進んでいくということを覚えていきたいと思います。今東北でもですね、あれですね、すいません、郡山市ですね、児童養護施設が完成して子供たちを受け入れる体制ができました。また東北の教会各教会にいても2倍とかですね、非常にたくさんの方々が今集まり始めてるんですね。で、本当にいろんなこう困難問題を許された地に神様は実は大きなやっぱり計画を用意しておられて、素晴らしい神様の恵みがあるということをですね、またそのことも覚えて、生み出される生みの苦しみを始め、そういう意味では意味でも生みの苦しみの始めであるということも覚えていきたい、主に期待していきたいと思います。で、なんか今日ちょっとお聞きしたら、熊本の教会ではもうなんか今日の礼拝にも新しい人が来られたりとか、教会離れた方が戻ってきたとか、いろんな動きがですね、もうすでに始まっているということです。地震を通していろんな方々の心の壁も今破られてきているということを思いますので、ぜひその方々イエス様を信じてですね、救われるようにさらに取り出していきたいと思います。また賛美隊、賛美の働きに入っていくということも重要ということを思いますので、熊本教会の賛美の働きとかですね、そのことのためにですね、この中で心がなされるようにも取り出してですね、いきたいと思います。それではそれではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、それとですね、再来週になりますけど、来週ですね、来週になります。5月3日、福岡カリスマ聖会がこのまさともビルで行われます。ぜひおいでください。6時20分から始まります。夜ですね、祭日の夜になりますけど、ぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。で、オンラインの方はオンラインでも放映しますので、ぜひですね、オンラインで、6時20分から、8時半まで行いますので、夜ですね、見ていただきたいと思いますですね。パウロ秋元牧師を迎えして聖会を持ちます。で、病の方とかですね、そういう方もぜひカリスマ聖会ですけど、カリスマの恵みが表されてきますので、ぜひ連れてきてですね、いただきたいというふうに思います。それと4日は5月4日は長崎でですね、J ゴスペルコンテスト九州予選が行われます。J ゴスペルで、平和会館ですね、平和会館というところで行われます。原爆資料館の近くですけど、平和会館というところで行われます。そして午後ですね、1時半からだったと思うんですけど、最初ヤングとか小学生の部があって、その後大人の部となります。で、今回佐々木さんがですね、司会に抜擢されていますので、ぜひ佐々木副牧師の働きのためにもですね、ぜひお祈りください。朝日新聞にもこう掲載されて広告が出されているということなので、新しい方とかいろんな方々がきっと来られると思います。その神様はその方を導いてくださると思いますので、期待してですね、またお祈りください。また福岡ジェイゴスペルクラブが出場しますけど、この28チームあるんですが、大人の一般のチームはですね、そのうちの27番目で本当に最後の方なんですね。なので皆さんが緊張しないで立てるようにですね、人が多いほどいいっていう方もですね、おられますけども、みんな緊張しないでですね、ぜひ歌えるように、賛美でき、神様心から賛美できるようになった多くの方が私を触れてくださるようにですね、祈っていきたいと思います。そしてあと29日 今週ですね、その練習という祈りがありますので、ぜひご提供いらしていただきたいと思います。あと月刊誌の5月号ですね、出てます。先週もちょっとお伝えしましたけども、ぜひこれ読んでですね、用いていただきたいと思います。長崎の酒井牧師の証が載っていますので、たくさんの今フィリピンの方々の教会にやってきているという、その中の証ですね、 という点に選挙の証が載っています、メッセージが載っています。それから信仰が強まる7つの秘訣ということで、祈りについてですね、パウロ牧師は書かれています。ぜひですね、見ていただきたいと思います。はい、そうですね、あといろんな連載が始まっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ギフツは九州のことが、九州で回った、2月の九州で回った時のことが書かれています。先月後は福岡のですね、子ども病院のこととか、太宰府病院の証が載っていましたけれども、ぜひ行っていただきたいと思います。あと新聞が出てますので、その通りまたぜひご覧ください。今回は熊本地震についてですね、載っています。それから北部予選のこととかはですね、載っていますので、ぜひ行っていただきたいと思います。それから風間さんのがんの癒しですね、神様の奇跡、3つのがんが消えたっていうですね、このがんがまたその脳に、4つ転移してたんですけど、それはまた癒されてきたっていう素晴らしい証ですね。ぜひ見て、またいろんな方々に用いていただきたいと思います。また風間さん今元気でですね、コンサートに行って、コンサートでもその、こう証をしてですね、いろんな方々に用いられているってことなんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。ただ原則はをやってるんですね、その教会につながって、そして感謝をして、それで与えられた御言葉をこう何となく期待する信じるんじゃなくて、言葉を しっかりと受け取って、その言葉に立って、その言葉を告白して徹底してですね、信仰を用いていってるんですね。だからある原則を行っているということをですね、思いつつ、私たちもですね、その奇跡を見る場合ということに関してもですね、信仰を用いていきたいというふうに思います。はい、それと、もう一つですね、私たちの教会で全献金額の10分の1を外部の働きのためにお作りしています。ちょっとまだ月末では付き合わせなくて早いんですけど、熊本の地震のためにちょっとお捧げしていきたいと思います。4月23日までで1万1100円ですね、お祈りいたします。それではお父様感謝します。この1万1100円外部、この10分の1外部の働きのためにお捧げします。どうぞこれを豊かに主が性別し用いてください。特に熊本で被災している方々の上に特別な見ておいてくださることをお願いいたします。またその必要を満たしていてください。私が私たちの教会の経済をまたさらに祝福してくださることを感謝します。また一人一人の経済をあなたが祝福してくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ですね、今日は後ろの方に募金箱を置いてありますけど、ぜひ胸を持たれた方はできる限りでもちろんいいんですけども、その募金献金をしていっていただきたいと思います。そして長崎教会か、または安定教会 の口座にですね、お送りしたいと思いますの で、熊本の教会ですね、熊本教会を中心に、あと八千代とか人吉とか熊本県の教会のためにですね、用いられるということですので、ぜひそのためにもお伝えしていただければと思います。よろしくお願いします。で、あとですね、明日はですね、映画試写会っていうのがですね、あるんですね。今まで映画試写会、キリスト教の映画試写会っていうのはですね、東京でしかなかったんですけど、今回福岡、それから北九州、久留米でも行われることになりまして、で、ここの5月の終わりからですね、クリスチャンのですね、映画のその、3本ですね、ずっとですね、何週間にわたって3週間ごとですかね、だから1ヶ月か3ヶ月ぐらいにわたって映画がですね、上映されることになりました。ですね、復活っていうのと、それから天国からの奇跡っていうのですね。復活っていうのはイエス・キリストは本当に復活したのか、その意味とはっていう ことみたいです。それから、天国からの奇跡っていうのは、神様はなぜ助けてくれないのか、本当の奇跡とは何かということで、幼い頃から入退院を繰り返している少女アナが遠方の病院へ2人で出かける母クリスティ、やっと入院するが治療の方法がなく自宅に戻る、帰ると家にいろいろな問題が、そんな時アナが事故を起こす。奇跡的に助かった彼女は病が癒されていた。アナは天国に行ったことを打ち明ける。クリスティナはアナは周りに起こったことが父なる神からの愛の奇跡だったことに気がつくのだったっていう、その実話をですね映画化されたものです。それから、祈りの力、これも、実話から来るものなんですけど、その祈る、これはあの全米で興行収入1位になったですね、すごい映画なんですけど、ワールームっていうんですか、祈りの部屋っていう現代ですけども、その、そうですね、ある方がその自分の一つの部屋をその祈りの部屋と決めて、そこで祈り始めたらいろんなことが起こっていったっていうですね、すごいいろんな、そこも奇跡的な話がたくさん本当にあった話で、これを通してすごく教会に戻ってきている人とかですね、これをこれに出演した映画の女優の方が教会に行くようになったりとか、いろんなことがですね起こってきています。まあそういった素晴らしい映画がですね次々に出てるんですね。で、日本でこういう映画って昔はそういうヒットとかまずなくて、また日本で上映されることもなかったわけですけど、本当にこう主が働いているとしか思えないんですね。全米で興行1位になって、こういう類の映画はありえないんですけど、本当に主がそのようにしてくださってるっていうことになります。で、今日本でもこれから公開スケジュールから始まりますので、ぜひごめんなさい。で、3本で3000円という券をですね今販売されていますので、欲しい方はぜひですね買っといて、1回が1000円見れるのでぜひ見てくれていただきたいと思います。で、はい、その誘映画館に誘うだけで伝道になるので一緒に行かないって言ってですね、で見るだけで伝道になる作品ばかりなので、ぜひですね用いていただきたいと思います。もちろん聖書的な解釈とかそういうことに関してちょっと違うとか、なんかこうここはちょっと違うんじゃないかっていうところがあるかもしれません。それは見分けないといけないことなんですけど、ただその基本的に福音がちゃんと正しい福音が語られていて、神様の証がなされているってところでは同じなので、そのためにですねまた教えていただきたいと思います。ですからリバイバルは始まってるんですけど、本当に具体的に多くの方が、ね、一度にいろんなこう恵みを福音を流していく働きっていうのがいろんな形で始まってるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そして映画ミッションからもこの26世紀のですね、をアニメにしたものがハリウッドということだから出されるようになっていると思いますので、そのためにも先生に取り直していきたいというふうに思います。あと今その地震とかでいつ突然人々がこうたくさんの方が亡くなったりとか、そういうことが許される時代になって、この永遠とかですね天国っていうことがこう主題の映画が多くなってきていて、はっきりと神様はその人々の心を神様に向けさせようとしているっていうことをですね思います。ですからそのことを覚えつつですね、映画の働きのためにもですね祈っていきたいと思います。はい、それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですねロマ書をですねロマ人の手紙を開いていただきました。で、先週まではですね使徒の働きを学んできました。公開してですね、で、次はですねどうしようかなっていうことでですね本当神様に祈っていたんですけど、公開メッセージなので後で後悔しないようにということですね長く続くのでですね、で、今ローマ人の手紙を見つけられています。で、で先週まではですねこのパウロが失礼しました、先週まではその使徒の働きを学んできたんですけども、使徒の働きはペンテコステから聖霊が注がれてから、つまりイエス様が十字架にかけられて50日後に、ペンテコステが起こって、そして聖霊が注がれて弟子たちが強められて、そこからこのイエス様というのいわゆる爆発が起こっていって、そこから、エルサレムからユダヤからサマリアから全世界っていうですね、こう宣教がどんどん広がって世界に向かって広がっていったっていうところをですね、 学んできました。で、そして最後ローマにですね、パウロが着くわけなんですけど、そこで終わるんですけども、ですから、まあ、いわばこう基礎の働きなんですけど、聖霊の働きで、聖霊がどのように働いていかれたかっていうことをですね、今使徒の働きを通して私たちはこう学んできたわけですね。そしてパウロっていう人がこう救われて変えられて、そして本当に大きく用いられていったんですけども、そのパウロ自身もですね、神様が何度も恐れてはならない、恐れてはならない、あなたは必ずカイザーの前に立つとかですね、パウロという人は本当に強い意志を持った人だと思うんですけども、でも本当にパウロも恐れていたことが分かります。でも神様の言葉は確かで変わることもなく、本当にその通りですね、ローマに彼は着くことができたんですね。で、そこのことを学んできたんですけど、今日のところからローマ書に入っていきたいと思うんですけども、皆さんですね、パウロはですね、どのぐらい聖書を書いてるからご存知ですかね。手紙を13書いてるんですけど、ですね、つまり聖書からパウロが書いたものをこう抜かすと、こう聖書がちょっと薄くなっちゃうっていうぐらいですね、新約聖書ですね、たくさん書いています。で、で今日から学ぶですね、ローマ人への手紙っていうのはですね、もうちょっと変わってるんですね。何が変わってるのかというと、普通の他の手紙はですね、パウロがこう行って開拓して、こう神様が作ってくださった教会ですね、エペソとかコリントとかですね、いろんな教会宛てに書かれています。あと人だと同路者のテモテとかテトスとか、そういう方々に向かって、そういう人に向かって書かれているわけですね。だけどローマみたいな手紙はですね、このローマの教会っていうのはパウロが行ったことがない教会なんです。使徒の働きで最後ローマに行ったことを学びましたけど、このローマみたいな手紙を書いた時はまだローマに行ったことがない時だったんですね。コリントで書いたんですけども、それでそしてですから、じゃあローマで何でローマに教会ができたのっていうことになるんですけど、それはペンテコステの時にですね、聖霊が注がれて、いろんな国の言葉で弟子たちが語り出したっていうところもありましたよね。で、そういう時にそのローマから来てた人たちもいて、そこで救われて、その方々がローマに帰って教会が設立されていたっていうことをですね、よく言われてるんですね。で、ですから、パウロと直接関係ないって言いますか、そういう教会がすでにあったっていうことなんですね。で、あとまたローマ人の手紙にはいくつかパウロの知り合いが出てくるんです。だからおそらくパウロがこうアジアとかヨーロッパで伝道した中で、そこの方々が今度ローマに移住してですね、そこで生活していて、その方々に向けても書かれているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですからちょっとですね、他の手紙とはこう感じが違うんですね。それとですね、とてもローマ人の手紙は大事な手紙なんです。なぜそう言えるかというと、皆さんルターのですね、宗教改革っていうのをですね、もう教科書でも習ったと思うんですけれども、そのあれは免罪符っていうのをですね、カトリック教会がこのお札を買ったら罪が許されるっていうですね、とんでもないことですけど、それを発行して、でそれで今のバチカンの建物ができてるわけですね。何て言うんですか、サンピエトロ寺院でしたっけですね、すごいやつ。でもそれに対してルターは信仰義人ということですね、信仰によって私たちは義とされる、神から正しいとされるんだ、罪が許されるんだということを言ってたんですね。でその基本となったのはこのローマ人の手紙なんです。だからローマ人の手紙っていろんなキリスト教会においてすごく重要なポイントでこうの働きをしているんですね。でもちろんローマ人の手紙はなくても、マタイの福音書でも、例えばイエス様が福音のことを正しく、もちろん当たり前ですけど、福音のことを語って語っているので分かるんですけども、ただこのローマ人の手紙を読むときに体系的にですね、体系的に信仰とは何かっていうこと、立法とは何かとかですね、こう理解していくことができて、そして私たちは正しくこう信仰っていうことに関してこう受け取っていくことができるわけなんですね。とてもだから重要な この蕾の手紙が大事だということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。そして実際ローマで、最後パウロが殉教していったと言われているんですが、その世界の中心であったローマを通してですね、この全世界に福音が伝えられていったんですね。そして今私たちはこうしてイエス様を信じることができています。ローマでパウロが殉教した頃もまたキリスト教に対するキリスト教がどんどん成長したので、教会が成長したので、この迫害が起こって、それから一番激しい時はネロの迫害とかがあったわけですけど、でもそこから逆転しても抑えきれなくなって、今度は逆にローマが国の宗教国教がキリスト教になるというところにこう変わっていったわけですけど、そのようにしてこうローマというのは一つ大きなポイントとして、このあったっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そこから学んでいきたいと思うんですけども、で、ローマ人の手紙の一節からですね、また見ていきたいと思います。で、一節ですね、読みいたします。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。今日は5節まで読んでいただいたんですけど、全体的な意味で読んでいただいて、ずっと最後まで5節ちょっとまで、公開という形にならないと思うんですけども、見ていきたいと思います。そしてまず最初にですね、神様の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロと言っています。最初に私たちというのはもうそうだと思うんですけど、手紙で例えばこう挨拶ってのありますね。私の田舎はですね、すっごいなんていうんですか、開拓地なんですけど、みんなお互いに通過でですね、こう隣のおじさんとかもこうなんか話しながら入ってですね、こんにちはとかも何もないんです。なんか何年とか何年とかってこう話しながらこう家に入ってきて、そしてこう話が始まったことですね。で終わるときもこう話しながらこう家を出ていく、さよならでもないんですね。お互いそんな感じなんです。で玄関とか鍵閉めたことないですし、しばらく車も鍵なんかつけっぱなしでですね、今だったらちょっと考えられないことですけど、古き良き時代だったんですけども、でも普通は挨拶っていうのは普通は人の家に会えるときはあるわけですよね。で、もちろんその当時もその手紙を書くときに挨拶、最初に挨拶があるわけですね。でこの時にパウロは自分のことをですね、自己紹介しています。でその時で何て言ってるのかというと、その神の福音のために選び分けられ、こう、聖別されてですね、使徒として召された、これも後で学びますけど、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロっていうですね、ふうに言って自分のことを言っています。皆さんですね、自分のことをですね、紹介した時に何て言いますかね。私はキリストイエスのしもべコスタですとかですね、なんかこう、前こそくすぐったくなったりですね、なんかちょっと恥ずかしくなったりとかですね、こうそういう、私なんかですね、ちょっとそういうところあるんですけど、やっぱ自分のことをそういうふうに言い切ってるっていうのはすごいことですよね。しもべっていうですね、キリストイエスのしもべパウロっていうふうに言っています。で、ちょっとしもべってことについて学びたいんですけども、日本で皆さん奴隷の方って見たことありますでしょうか。今時奴隷の人なんていないですよね。日本にいないですし、ちょっと差別とかですね、ブラックサービスとかいろいろありますけど、でも奴隷っていう人はいないと思うんですね。で今世界でもその奴隷制度が残ってるところってほとんどないと思うんですね。でも当時はその奴隷って当たり前のようにいて、エルサレムにもいましたし、イスラエルもいましたし、ローマにもいたわけですね。だからその奴隷っていうのがいかにこう、惨めっていうか屈辱的なものかっていうのはよくこう、しもべっていうのは奴隷っていう意味なんですね。だからいかにそれが、屈辱的なこうものであるかっていうことをこう知っていて言ってるんですね。でキリストの奴隷だっていうことをですね、ここで言っています。で私たち自身に関して言うならば、もっと広い意味で言うと、私たちもキリストのしもべなんですね。なぜかというと、前もちょっとお話ししましたけど、私たちイエス様を信じる前というのは、 罪の奴隷なんですね。罪の奴隷であり、サタンの奴隷であると聖書にはっきりと書かれています。ですね、ですから私たちはそのような歩みをしておりいたんですね。で結局ですからこの滅びに行くしかないです。神様は裁きの対象であって、神様は愛の方ですけど、正しく裁かれる方でもあるので、絶対裁きをしないってことはないんですね。だから裁かれる方なんですけど、その私たちは裁かれなければならないものであって、この滅びなくちゃいけないもの、永遠に地獄に行かなくちゃいけないものだったんですね。でその支配の中に罪のためにあったんですけども、神様は私たちをある意味愛してくださって、イエス・キリストのイエス・キリストを地上に送り、そして十字架にかけて私たちの罪の身代わりとなってくださったわけですね。でそしてこのイエス様を信じる者は罪が許され、そして永遠の命が与えられることになりました。ですからここはあがなったっていうふうにこう神様は言っています。あがなうっていうのはつまりこのサタンの持ち物だったんですね。私たちの所有だったんですね、悪いんですけど、皆さんの家族の中でまだ救われてない人はこっちなんですね。だからどんなに人格的にいい人であったとしても、罪とサタンの支配の中にあるということなんですね、霊的には。でもイエス・キリストを信じたら、ちょっと性格がひねくれていて悪かったとしてもあの罪は許されており、して義とされているわけなんですね。義とされるというのはすごく、罪が全くないものとされているとありえない恵みをですね、私たちは受けています。だから皆さんの祈りというのはこう聞かれるわけですね。ですからこのイエス・キリストっていう代価、代わりのお金ですね。イエス・キリストっていう十字架っていうこのお金を払って私たちは神様に買い取られた。こっちの奴隷だったんですけど、こっちに買い取られたんですね。だから奴隷ってほら買われるってありますよね。奴隷市場とかあって買われて、そしてこのその主人の持ち物になるわけじゃないですか。ですからそれと同じようにこうやってこう買われて、私たちは神様によって買っていただいたものなんですね。だからこっちはサタンのと罪の奴隷だったんです。今度はキリストイエスの奴隷に私たちはなったんです。だから私たち所有者がいて、キリストがイエス、神様が私たちの所有者なんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。でだから私たちはそのキリストのものとして歩む、しもべとして歩むときに、本当に私たちは祝福されていく、本来の私たちのですね、歩みをしていくことができる、恵みの中歩むことができるということをですね、覚えていきたいと思います。今はですね、現代はその、自主独立とかですね、自分で自分の人権を大事にし、そしてこう、自分で考えて自分で判断してっていうことが言われますし、それ確かにそれ大事なことなんですけど、でもその実質は何かっていうと、この罪の奴隷、罪に縛られてですね、何かしらですね、例えばお金であったり名誉であったり、それから世間体であったり、ある人はこう過去のことにずっと縛られているですね、過去に縛られている、悪習慣に縛られたりですね、ある人は奥さんが怖いとかですね、いろんなことにこう縛られているわけですね。で人にこう人を恐れているとかですね。で本当に私たちっていうのはその俺は自由だ、自由意志を持って生きるんだ、そして誰にもですねこう干渉されないとかですね言っても、何かの奴隷になっちゃってる、罪の奴隷なので。だけどキリストの奴隷になった時に、私たちは実はこの本当にこの神様 この私たち一人一人にある素晴らしい計画の中にこう祝福を受けていくということをですね、覚えていきたいと思います。我が人生に悔いなしっていうことはありますけど、パウロの人生ほど見ててですね、聖書を見てて、こんな人生が見たらいいなって思うんですけど、でも思うと思うんですね。でも私たちはじゃあパウロのようにですね、何回もこう船に難船してですね、何回も殺されそうになって、何回も撃ち撃たれていいかっていうと、ちょっとそれは余ってほしいとかですね、そうなるわけです。でも神様よく知ってるんですね、私たちの性格や私たちの好みですね、よく知っています。 よくパウロもそう言われますけども、その桜が好きなんですね。桜がで、あのそれを献身したらそういうものから一切ですね、自分の趣向とか好みとか一切こうそれ捧げるので、関係ない世界に入ると思ってたら、こう行くとこ行くとこ桜を見せていただいてですね、であと桃を見たかったんです。そしたら桃をですね、あの山梨ですごい桃の畑を見たりとかですね、あのあとあのパロコさん旅行が好きなんですけど、そのマチュピチュに行ったりとかですね、今までも秘境と言われるところ全部例の戦いでしたけども、秘境というところに全部行けたりとかですね、もちろん奉仕で行くんですけど、あの神様は私たちの本当に好きなこととか興味のあることとか、私たちが生きがいを持ってやれることとか、私たちが嬉しいこととかよく分かってるんですね。だからキリストイエスのしもべとして歩むっていうのは、その人が本当に生き生きとしてその人のステージで生きれるようになるということなんですね。私たちはそのもちろんその伝道者になるとか、それはまた別の問題ですね。それはこう神様を召されないとなれないので、それは私たちの召しは神様から来るものなので、それは別なんですけど、広い意味で言うと私たちは全員はキリストのしもべであって、そして何らかの形で神様のために生きるために持ち作られているということをですね、救われているということを覚えていただきたいと思います。だから一人一人がしもべなんですね。だから、皆さんでしかできないことがあるんですね。会社においても、家庭においても、地域においても、この時代においてもですね、皆さんしかできないことがあります。だから本当に神様はその素晴らしい神の計画を私たちに用意しておられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でパウロはどうしてですね、でもこのこう命がけでこのしもべって言い切ってるのかっていうことなんですけども、パウロ自身はじゃあ何の奴隷だったかというとですね、罪の奴隷だったんですけど、このユダヤ教っていうですね、立法主義のこの思想の奴隷だったんですね。でそしてそのためにクリスチャンを迫害して殺していきました。でもダマスコに行く途中で光に照らされて目が見えなくなって、そして自分が迫害して自分が正しいと思っていたことが実は神様と反対のことをしてたってことに気づくんですね。で自分がいかにクリスチャンを迫害し殺してですね、死に追いやって、いかにこうどんなに罪深いことをしてきたか、どんな悪いことをしてきたか、どんなにひどいことをしてきたかっていうことをそこで分かるわけなんです。で彼はそこで本当に自分が本当にどんな罪とか、それまでですねパリサイ人でエリートで自分は正しい、パリサイってこう人と分けるっていう意味がありますから、自分は正しい人ですね、自分は清い人、自分は立法を行っている人っていうふうに認識していました。でも本当は神様に出った時に自分がいかに罪人であるかっていうことが本当に分かったんですね。そしてそれだけじゃなくて、神様はその自分をどんなに愛していて憐れんでですね、こう救ってくださったかっていうことをですねパウロは知ったんですね。その時からパウロの悩みっていうのは変わって、本当にこう神様のために生きたい、神様のこう召しの神様をやる通りに生きたいっていうふうにですね変わっていったわけなんですね。ですからあなた方は富にも使え神にも使えることはできないって聖書はありますけど、どっちかしかないんですね、私たちっていうのは。で私たちは神様に仕えるということをですね主は導いています。もちろん世の中に生きているので、いろんな私たちも罪を犯したり失敗もしますけども、私たちの中心というのはキリストのために生きること、そしてキリストのしもべとして生きることが中心であるということをですね覚えていきたいと思います。でも私たち自身も本当にさらにパウロのように自分がどんなに愛されているかということを知り、そして、自分はどんなに罪深いかということもさらに知り、でも本当にですね神様の恵みによって歩むということをですねさらに、この成していきたいと思います。ドロマスの中でそのことをさらに深くですね学んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。あなたが私たち一人一人を愛し導いてくださっていることをありがとうございます。どうしようもない罪人ですけれども、その主は私たちを主が愛し救ってくださったことを試してくださっていることをありがとうございます。主はそれぞれに召されているその神様のご計画の道を歩むことができるように助けに導いてください。イエスのためにお願いいたします。我とこのある方その部分に手を置いてお願いください。また罪があると妨げとなりますので、次回ご悔やみのことをお待ちしましょう。 お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの名前と一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、あらゆる病、また、癌の悪で働く、あらゆる時の働き、悪霊の働き、病のイエスキリストと一人一人の力です。感謝を奪ってくるものイエスキリストの手の力です。感謝を奪われないようにしなさい。私はその感謝を通してあなたに大いなる奇跡を表すと幸せられます。ある方は賜物を用いていきなさいというのが来ます。ある方は賜物を用いる、神のために賜物を用いるときに、あなたの自身の問題、あなた の, この病の解決というのをあなたが見ていくと幸せられます。またある方は確かに賛美の賜物が与えられています。それを主のためにさらに用いていきなさいと幸せられます。耳が詰まり方になります。イエスキリストのその方の、この、目によりまた難聴耳なり、また一つ粒の音を一つの力をして耳をイエスキリストに入れて癒され、癒され、癒され、感謝します。まあ、腎臓に触れてください、内臓に触れてってくださることをお願いいたします。イエスキリストの一人一人の内臓の働きを正常の状態に、感謝します。エスタのお名前によってお祈りいたします。アメン。お聞かせください。ハレルヤをお賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今御前一と私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。